この前ね、まあ僕はあの練馬というところに住んでるんですが、
はい。
まあこの前、まあ練馬って結構まあ普通に住宅街だから、まあ、静かな街なんだけど、うん、この前ね、14時以降ちょっと散歩してたんですよ。練馬の住宅街を。
はい。はい、
で、まあ静かなんだけど、僕はふと思ったのよ。果たして、周りのね、このシーンとしてる家の中で、うん、何が行われているんだろう。
早くも気持ち悪いですけど。
いや、まあまあ聞いて聞いて、まあ聞いて。はい、
うん、
まあ、ちょっとこれはちょっと偏見あるかもしれないけど、まあ、大体家に、まあ、女性、まあ、家事が終わってる奥さん、うん、14時頃って言ったら、まあまあ、家事も一段落して、はい、飯も食って、だるーんとしてる頃ですよ。
まあまあまあまあ、想像はつきますけど、
ね。そう、はい。ってことは、そこにね、住んでる、まあ奥さん、若妻、人妻、果てや未亡人、はい、大学に行ってないカップル、彼女たちは彼らっていうのが、一体どんな営みをしてるんだろうと僕は思ったんですよ。はあ、平日の住宅街、うん、14時以降の住宅街っていうのは、まあとても気だるくて、エロティックな雰囲気があるなとこの前思いながら散歩してましたんですけど、これはどうですかね。
きしょいね。
きしょいですね、だいぶ。
いや、あのね、やっぱり、まあ、新宿とか新大久保って結構、わい雑な街じゃない？
わい雑？いや、まあ、そうですね。まあ、まあ、ごちゃごちゃしてるというか。
でも、そんなところなんかよりも、住宅街の方が、もっと、ドロドロしてドラマがあると。あ、
静けさの中に。
そう思うんですよ。
静かなや
つ。旦那がいない間に、大学生の男の子が来る。
うん。
ありあり。
ねえよ。
未亡人の、ね、まあ、奥さんがですよ。
はい、
その亡くなった、夫がい、夫の、まあ、弟だか兄だかが、とできちゃうとか。
夢見すぎでしょ。
何に影響受けてるんですか？
いやいや、別に影響とか受けてないけど、うん、なんかやっぱドラマっていうのはやっぱりね、そういうところから生まれるんだろうなって僕は思った。
タイトルコールとか何もやってないんで。
ああ、そうそう。じゃちょっとそれではちょっとね、そろそろ行ってみましょうか。
はい。
山口俊也の、グッズメル東京。改めまして MC の山口俊也です。こんばんは。
アシスタントの生きがいです。
同じくアシスタントの北川です。
最初の話に戻るんだけど、普段さ、やっぱ生きてると日常的にこうエロい出来事ってあるじゃん。出来事っていうか、まあエロいなと思うこととかあるじゃない。
まあ、そんなエロいことにアンテナ張っていきはないんですけど。
気持ち悪い。いや、まあまあそれ置いといて、うん、はい、まあ、そういうのをちょっとね、各自発表していくコーナーってやりたいなと思うんですよ、うん、でそれこそが、
はい、
走れエロス。
何それ。
正気の里とは思えないコーナー名ですね。
あの、絶対この走れエロスっていうコーナー名は、うん、おそらくいろんな人がコーナー名に使おうと思いながらも、これベタだし、なんかありがちだからやめとこうって思って、多分すごい使い古されてると思うんですよ、うん、
中学1年生ぐらいの発想力では
言わないです、言わないです。逆には新しいかなと、ベタなところついていこうかなと思ったんだけど、まあ、まあ、それはそう置いといて、うん、はい、まあ、そんなことよりね、なんか、ありません？
エロいなと思ったエピソードですか？
まあ、普通生きてたらあると思うんだけど。
そうですね、ね、強いて言うと、
うん、
あの、階段あるじゃないですか。
あ、
うん、
階段で、うん、結構、その、なんて言えばいいんでしょう、段差と段差の間に隙間が空いてるタイプの階段わかりません？螺旋階段とかだと
そう。ああ、はいはいはいはいはい。
ああいう感じの階段って、いいのって思いまして。
何が？
いや、だから、まあ、僕らは別に男子だからいいんですけど、
うん、
女性の方って結構スカートとか履くじゃないですか。
はいはいはいはい。
建築家の方々はスカートを履く方にすごい配慮した方がいいんじゃないかと思って。いや、別に全然あの意識しないですよ。そのなんか別に見ようとも思わないっていうか、
うん、
まあ、見れたらいいなと思いますけど、うん、まあ、別になんか積極的に自分からさすがに見に行かないので、犯罪行為ですから。
あれって見えるの？だから
僕は見たことないですけど、
あ、なんかギリ見えない設計になってたりとかしないのかな、
建築家の方が。
いや、そチラリズムを狙って、
そこまで、
うん、
相当変態建築家で。
お二人あります？その見たこと
ないな。
で、僕基本的下向いて歩いてるから。
マジっすか、
うん、
でもなんか我々結構なんていうか身長が結構高い方だと思うので、175以上ありますよね皆さん。
ない。
まあ、さて、
まあまあまあ、75付近あればね、
まあ、あれば、うん、まあ、なんか割と見えないのかなと思いますけどね。
ああ、身長によるっていうのもあるのかね。
身長によるんじゃないですかね。まあ、スカートの短さにもよると思いますけどね。
でも見えそうになっても俺顔やっぱ背けちゃうの、なんか申し訳ないの、なんか恥ずかしい。
ああ、わかります、それはありますよね。うん、それぐらいですかね。なんかその、まあ、階段を見るたびに思いますね。それはなんか隙間の空いている階段を見るために思います。
あ。隙間の空いている階段見るだけ。
てもういい
の？もうあのそれで
もうこれやばいんじゃない？
これやばいんじゃないかみたいな。僕以外いなくても思っちゃいますよ。
へえ、もう女性がいなくても。
それはちょっと想像しすぎじゃない？
建築家の方
が君が言うの。住宅街を見てエロいなって思う。
いや
本当ですよマジで。
いやでも建築家の人はねチラリズム狙ってるかもしれない。
僕が代表してちょっと建築家の方に謝りたいなと思うんですけど。
すいません。うん、じゃあなんか北川くんはどうですか？日常的に。
これは
いやなんかあるでしょ
う。そんな、
うん、
だって家とか階段を見て、うん、浴場したりするようなタイプではない。
いや違いますよ。我々もそういうわけじゃないですか。そういうわけじゃないです。
そう、生きがい君の階段を見て浴場してるわけじゃない
です。いいのかなって思っちゃうわけです。
いやまあ日常っていうとその、うん、なんか女性が財布取り出す時の指とかは綺麗だなって思うけど。
卑猥ですねそれは。
それ卑猥なの？
指フェチみたいな感じですか、うん、綺麗な手とかはまあ確かに結構まあエロいなと思ったりしますけど、ね、
こっちの方がなんかスタンダードっていうかさ、ありがちっていうかさ。俺の方が正しいと思うんだけど、これは
正しいっていうかなんか俺らがまるでアブノマルみたいな。
えこういうのじゃないの？階段見る方が正しいわけ。
いやいやいや
正しいとかない
ないよね。
もうねエロはそう、エロはそれぞれの
いいコールだから。
成功価値はいいコールだから。
はい。
じゃあまあいろいろありましたけど、
うん、
じゃあね、まあ、このコーナーでは、まあ、こう日常のエロい話とかっていうのを、まあ、みんな紹介して、うん、少し共感していけたらなと。
素朴なやつをね。
そうそう
素朴な
やがてあの僕図鑑作るんでこれで。素朴なエロエピソードの図鑑作るんで。
今三者三様で結構ね話が噛み合わなかったので。
うん、いや、まあ、噛み合わなくていいんじゃないこれ。
まあそうですね、うん、割といろんなタイプのものをね、
そうそう
やっていただけると。
はい、なので、まあ、リスナーの皆さんもね、まあ、後でメールフォームとかも、お伝えしますので、何かエピソードがあれば送ってきてください。山口先生の保健体育。
絶対に授業を受けたくない。
いやいやいやいや、これはね、もうメインでやりたかったコーナーなんだよね。
これを、
そう、
保健体育を。
保健体育。
山口先生の。
そうそうそうそう。
え、なんすかなんすか、なんなんすかこれは。
まああのこれはまあ端的に言っちゃえば、まあ性的なお悩みに答えて言っちゃうコーナー。
ああ。
でも性的って言っても別に普通に恋愛の話とか。も含めてだから。
含めて。
そう、うち、エロいエロいとかいうのばっかじゃないよっていう。う
ん、まあまあ、あるにはあるんですね。
まあ、ね。では、本当はまあお便りをね、募集したかったんですが、
はい、
まあ、今回第1回とかなのでメール来てません。
そうですね。
じゃやらないのか。いや、やります。ヤフー知恵袋から持ってきた質問に、僕らがもう勝手に回答していっちゃおうかなと。思ってますよ。
やりたい放題じゃん。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、俺は向こう回答求めてるわけだからね。
確かに。
僕らの回答があっちにあれするとは。
まさに
届かない
もん。書き込まない限りはちょっと。
まあまあ、ちょっと細かいこと置いといて。本日一つ目のお悩みをね、いきたいと思うんです。ちょっと北川くん、
はいはい、
お悩みを読み上げてもらってもいいかな。
じゃあまず最初のね、お悩みなんだけど、
はい、
僕は中学生です。
うん、
はい、今片思いしてる女子をデートに誘おうと思っています。そこで、最初にディズニーランドに行こうという計画があるんですが、それは初デートとしてどうなんでしょうか、うん、もしダメだったら他の場所、どういう場所がいいのか教えてくださいという。う
ん、なるほど。
へぇ、甘酸っぱいですね。
いいですね。
中学生の初デート。
中学生の初デート。
うん、すごいね。
ディズニーか、まあね、生きがいくんとかディズニー好きじゃない？
好きですね、めっちゃ好きです。
多分この、その男の子と女の子の関係よくわかんないんだけど、うん、もし仮にあんまり仲良くないとか喋ったことない女の子と二人でディズニーってどう？
あのね、うん、すごい好きでディズニーランド結構行ってるから言いますけど、
うん、
実際おすすめできませんね。
ああ。それはなぜ？
いや、あのね、まあ、お互いがすごくディズニーが好きで、
うん、
で、それで、その、まあ行って、で何もしなくても楽しめるタイプならまあ別にいいと思うんですけど、ディズニーランドって結構そのまあ待ち時間だったりとかアトラクションのそのなんだろう場所とかも結構把握していかないと結構ダラダラしちゃうので、う
ん、あ
もしねあんまりこう喋ったことなかったりとか距離が近くない場合って待ち時間とかダラダラすると気まずいよね。
そうですね。
そこでだいぶ消費あの体力とかね削られちゃうよね。
120分待ちとかもね、うん、結構あるからその間になんか会話できないとね。
そうそう。
割と仲良くなってから行くところだと僕は思いますけど、うん、あの実際皆さん自分の身になって考えてほしいんですけど、別にあのその彼女とかじゃなくても、
うんうん、
友達とかでもいいんですけど、うん、別にあんま仲良くない友達と一緒にディズニーランド行ったりしないでしょ。
しないね。
行かないね。
仲良くなるためとかの理由があったとしても、
やっぱり、
うん、
気まずさを考えちゃうよね、その空き時間とかダラダラしちゃう時に。そうですね、う
ん、しかも中学生ですもんね。
そう金銭的に。
金銭的に。
あ、そっか、うん。ちょっとね、高いと言ったらあれだけど。
そう。
中学生にはね、ハードルが高いじゃないか。高いよね。
だからもし仮にその女の子とあんまりこの距離が近くないっていう風に仮定するんであれば、
うん、
初デートはね、ディズニーはやめた方がいいと思う。
ほ
うほう。もっとやっぱ気楽にさ、気楽にってあれだけど、あんまりこの変だけどさ、会話がないような会話しなくてもいいような場所にまず行った方がいいんじゃないかなっていう風に。
というと、
まあベタなやっぱ映画館。
あー、なるほど、
映画館
になっちゃう。あと僕は動物園をすごくおすすめしますけど、動物園。
なんでなんで、まあ映画館はまあ大体わかるんでいいんですけど、動物園をおすすめする理由を教えてほしい。
あ、楽しいよ、なんか。女性と、散歩とか、まあ散歩がてらで歩きながらだし、で動物とかいっぱいいるから、うん、あそこいるねとか、会話も一応持つし、
ね、
自分たちの会話が詰まってきたら、動物でも触ればいいだけだから。
ああ、ゾウいるよとか。
そう、ゾウいるとか、チーターいるねとか。
ゾウいるーっつって。
そうそう。
どうすんの？
いやいや、面白いって。
動物続く未来が想像できない。
いやいやいや、絶対持つ。
ちなみに、ゾウいるねとかからどうやって会話を繋げるつもりなの？
ゾウいるね。ああ、俺が言ってから、うん、って。もうゾウいるねって言って、で、向こうがなんかもゴムゴム返してきたら、あとはもう、
ないないない。
そしたらもう、あとはね、他の動物に振るしかないね。ダメだね、動物園。ダメだね。ちょっと仲良くなってからね、動物園はね。まだ映画館かな。でも、あんまりこう、会話が、あんましなくて済むような。で、帰りにさ、どっか、うん、まあ、中学生だったらマックとかファミレス行って、うんうんうん、少し話すとかっていうのが、初デートベタだと思うんです。あんまり気合い入れない方がいいと思うんだけど、
そうですね、
どうかな北川くんとかどう？
ちょっと遊びに行くぐらいでいいんじゃないの？なんか、友達と遊びに行くノリで、
うん、
行った方が、うん、あんまりだって、デートだ頑張るぞってやると、
うん、
中学生ぐらいだとむしろ空回りしそうじゃん。まあだから映画だよね、やっぱね。
うん、
映画がいいと思うよ、俺も。
うん、まあ映画か。
喋んないっていうのもあるし、
うん、
その後何か話すとしても、
うん、
一緒に映画見たからさ、
ああ、共通の話題が。
完全に共通の話題があるわけ、
うん。なるほど、なるほど。
生きがよ、くんは、どうだい？
いや、俺も、まあ、全体的に映画館とかには賛成なんですけど、
うん
うん、まあ、なんでしょう。まあ、ディズニーランドだけは絶対にやめておけ。だけはもう僕は念を押して言いたいですね。これだけはマジで、どうしても言いたいですね。
ディズニーはねー。
ディズニーはちょっとね。まあ、結論として、トシヤさん、お願いします。
あ、まあ、ディズニーはやめとけ。
ディズニーはやめとけ。
で、他の場所にするんだったら、映画館みたいに、あんまりこう、お互い喋んなくていいような場所に行ってから、帰りファミレスに行け。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
どうも。
はい。
僕らの回答は永久に彼に届くことはないんですけど。
いやいやいや。
多分彼、自力でたどり着くと思う。でも映画館とかがいいんじゃないかって。
あ、そうですね。まあ、質問してくるぐらいだから、ちょっとディズニーランドに違和感を感じているはずですから。
そうそう。いや、ちょっとやめた方がいいよ。初デートはね、気合い入れすぎるとやっぱり失敗するっていう。山口ビスマルクの法則があるんで。
うん、わかったわかった。
わかったわかった。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。
はい、じゃあね。二つ目のお便り、質問なんですけど、これ女性からですね、
ああ、
はいはいはい、彼に本気だと思われていませんっていうんですけど、
うん、あらあら、
最近付き合い始めた彼氏に、
うん、
まあ俺なんて遊びでしょみたいなことを言われました、
うんうん、
まあ、正直言うと私は自分に自信がありますし、
うん、
まあ遊びじゃないよっていうことで、
うん、
食事代もちょっと出したりしてますと、
うん、
食事代も出してます、
彼女曰くその遊びだったら全部おごらせますよみたいな、
だいぶ自信あります
ね、うん、それどうすれば本気になってもらえますかっていうね、
はいはいはい、はい、
質問だったんだけど、なかなかね、
本気になってもらえますか、本気と信じてもらえますかではなく、本気になって、
そうだね、ん、
本気になって
遊びじゃないよっていうの
の
知ってもらいたい、
ご長男じゃないですか、だから彼に私が本気だということを理解してもらった上で、相手にも本気になってほしいと。
うんうん。
ほうほう。
どっちもなんじゃないですか。ではまず、彼女さんの方はすごい本気ってことでいいんですよね。
そうそう。彼女が。
あれでも彼氏はしつこく聞いてるんだよね。俺とは遊びなのみたいな。
そう。遊びなんでしょって。もうなんか決めつけてる感じかな。
ああ。
どっちかって。
それはあれだね。もう自分自信がないことの表れですな。
まあ確かにね。
表れですな。
あれですね。ちなみにこの、彼女さんは彼氏とどこまで行ってるんだろうね。そこでだいぶ話がこう変わってくるような気もするんですが。
まあそのいわゆる C まで、
うん、あ全部やっちゃってる。
うん、やることはもう全部コンプリートしてしま
った。ぶち込ん
じゃってる。
ぶち込んじゃいましたね。
ぶち込んでちゃってると思う。なるほど、ね、
なるほど、
ね。
P 入るからって。
もうはしてるわけだね。
わかりました。
うん、
そうですね。
そうなると難しいね。
そうなるとね、
本気だ。
そこまでやっといて。そこまでやったらでもさ、もうなんか。
正直もう、それをやってもなお疑いがあるっていうのは、
確かに。
相当ね、根が深いか、もしくは彼女さんが、男、その彼氏に対して、他のなんか、男友達いるみたいな風にして、話をして、他の男の人に匂わせるとか。
その恋愛テクみたいな感じで、そうそう、嫉妬してもらいたいみたいな。
うん、だから、まずこの彼女さんには、ちょっと申し訳ないんだけど、まあ、自分のその言動を振り返って、相手にそういうなんか、ほんとこいつ他の男と遊んでんじゃないのみたいな。
不安にさせるような。そう、
させるようなことをしてないかっていうのを、ちょっと一回振り返っていただきたいなと。
なるほど。
トシチャ君は思うな。
やっぱ実際可愛いんじゃないですか。だからその、うん、なんで俺なんかと付き合ってるんだろうみたいなのがあるのかも。じゃあなんか彼女側から極端に愛を示せばいいんじゃないですか。
例え
ば
極端に。
いやだから、いやなんだろう、全然俺思いつかないけど、うん、まあなんかあげるとか。
まあ、ね、なんかとりあえずね、基本だもんね。
基本っていうかまあってるん。それだもんな。まあちょっと難しいとこではありますけど、まあなんか示すしかないですよね。彼女さんの方が行動で。
うそうだね。あとやっぱ俺はなんかね、まあ彼女さんには悪気がなかったにしろ、やっぱりその彼氏が自信を失うような、
うんうん、
まあ言動をどっかでしちゃってんじゃないかなというふうに思う。うんうん、
ああ、なるほどね。
なるほど、わかりました。
まあ、もしくは相当彼氏がやっぱ疑り深いかで、
ね。疑り深いとか。
どっちもなんじゃないですかね。じゃあわかりました。トシャさん、結論お願いします。
これなんでいいの？いや結論としては、まあ、ちょっと彼女さんには、ちょっともう自分のね、その言動を振り返ってもらって、プラス、彼氏にトラウマがあるかどうかっていうのを、
ちょっとね、探って
みると、ちょっと原因の解明につながるんじゃないかなって、思うな。ごめんね、なんかちょっと、こうバンとした結論じゃなく、調査方法なんだけど。
本当に。
うん、ま
あ。先生なんでね、本当に。
原因がわかんない。
どんとこいや。うん。まあ、そんな感じ？
そんな感じですかね。うん、
はい、そんなわけで、まあこのコーナーではね、今回もヤフー知恵袋から引っ張ってきちゃったんですけど、
そうですね。
まあ皆さんのね、恋愛にまつわるお悩み、もしくはちょっとエッチなお悩みとか、うん、まあいろいろ待ってるんで、まあまたさ、ね、エンディングでメールフォームのアドレス言うんで、そこから送っていただければなと思います。皆さんのお便り、お待ちしております。人体の不思議
何どうしちゃったの
いや、ほら、これは、うん、まあ、僕らってさ、まあ、比較的、あんま女の子にこう、キャーキャー言われるタイプじゃないじゃない、
うん、うるせえな。
まあまあまあ、まあ、で、これはね、まあ、その、キャーキャー言われない僕たちが、うん、まあ、少しでも、うん、まあ、女の子からラブをゲットするために、まあ、女性のことをね、ちょっと理解して、まあ、いろいろ考えていこうかなというコーナーです。
いやー、もう一部の女性たちから、うん、一部どころか全部の女性たちからね、非難合々だと思う、うん、これ。
いや、それも含めて、まあ、おたるとかお持ちしてるんで。
うぜえ。
じゃあ、今回の議題についてちょっともう、
はいはいはい、
発表したいと思います。今回の議題はこちらです。女性は、まあ、どこまでが恥ずかしくないのか。
ほう。
はい。
と言いますと、何、どういうこと？
まあ、ちょっとそろそろ、まあ、さっき暑い季節。暑い季節になれば、
うん、
ビールがうまい、
うん、ビールがうまい、
豆腐が美味しい、
豆腐、うん、
そして女の子が薄着になる、
ネット
まあまあ、ね、なるじゃない、
うん、でなりますね。
でも女の女性の方ってまあいわゆるブラ、まあいわゆるブラなんだけどこういうのがまあたまーにさ、まあ服の上からね、うんうん、透けちゃったりしてるじゃん。
トシャさん。
ねばいい。じゃもう、まあ、そこに厳然たる事実としてね、僕が同行で関わるにせよ。
早く通報した方が
いい。いやいやいや。今日はちょっとこれについて議論していきたいっていうか、まあ、その、結構まあ、女性は割とね、まあ、やっぱ肌身を隠すのは当たり前なんだけど、うん、結構その恥ずかしいっていう領域が結構、よく男性からしたらわからないっていうことが多いと。
うん、まあ、そうですね。うん、なんか、まあ、トシャさんの言ったのもそうですけど、
うん、
こう、下着が透けちゃってて、恥ずかしくないのかみたいなのは、ありますね。
あるね。
はい。
あれなんかすごい下着っぽい、なんて言うんだろう、キャミソール？
キャミソール。
だったら OK みたいなさ。
はー、はいはい、はい。
そういうこと言う子もいるじゃん。
人によるってこと？
どうなんだ？
いや、人によると思う。
早くも結論出ちゃったみたいな。
いやいや、
人によると言っても、うん、なんか、どっからがブラで、どっからがセーフなのか。みたいなところが気になったりしない？
見せぶらとかありますよ。
ただね、恥ずかしいっていう、まあ、気持ちは、うんうん、俺ら男にもあるじゃん。 まあ、普通にパン1でキャンパス走り抜けられるかって言ったら、まあ、恥ずかしい、
ね。まあ、それは恥ずかしいですね。
で、でも女性も恥ずかしいと思うの。
そりゃそう
だ、ね。ただ、女性にはね、俺ね、それにプラス、うん、なんか生理的な防衛本能みたいなのが働いてると思う。
え、なにどうしたの
服を着るってこと自体。羞恥心を隠すってことプラス、防衛本能
防衛本能なんの
これは、ちょっとね、これ僕の意見じゃなくて、うん、某ね、マッキノン氏っていう人がいるんだけど、こ、う、の、ん、人が言うには、女性っていうのは、女性なんだけど、マッキノン氏はね、女性なんだけど、はい、女性っていうのは、もう、本質的に、男性への恐怖が内在していると。
へ
ー。つまり、やっぱりさ、まあ、これも偏見だけど、まあ、やっぱ男の方が力が強いじゃない、物理的にね。
まあまあまあ、体格的に。
そう。だから、そのふんふん氏が言うには、うん、やっぱ自分が、ね、男に、レイプされるんじゃないかとか、うん、屈服されるんじゃないかという、恐怖が内在していると。
う
ん
う
ん、でさ、女性って結構さ、自分の領域に対するさ、警戒心強いじゃん。
うんうん、
タッチされたりとかさ、すると、けど嫌がることがいっぱいいるじゃん。
いますね。
うん。それは、そういう防衛本能の表れとして、まず考えられないかということ。自分の肉体及び精神を中心軸にして、そこから広がるパーソナルエリア。
うん、は
これっていうのは、うん、もう自分の防衛本能が働いてるエリアなんですよ。
はいはいはい。
うん。
わかりました。
まあ、考えると、うん、なんか自分、布を着て肌身を隠すっていうのは、うん、恥ずかしさプラスやっぱそういう防衛本能があるんじゃないかと。
ああ。
なるほどね。
うん。
あれかな？その、薄着の女の子は、なんか、開放的になってるみたいな。そういう、話じゃない。
だから、それもある、まあ、暑さってのもあるかもしれないけど、うん、薄着の子っているけど、結構夏、中にはさ、夏だけど、割と上から着てる子とかいるじゃん。
いね、
暑いのに。だそういう子は、やっぱその防衛本能が強いと思うんだよね。で、単に薄着、さっきキャミ一枚とかって子は、うん、まあ、低いというか、なんというか、そんなん
気にし、開け広げというか、う
ん、
オープンな感
じ。っていうのがちょっとあるんじゃないかなと思って、さっき店パンって話があったじゃん。店ブラ店パン
どっちもいいですよ、もう。
店パン、うん、でもそういうさ、本来隠さなくちゃいけないところ、
はいはい、
っていうのは、うん、実はその異性と関わるにはまあ最も端的なコミュニケーションツールじゃない。
はいはいはい。
体がまぐわ
る。いやいいですよ別に。
まじわる。
うん。うん、
そう。でも実はさっきも言ったけど実はそこは自分に対するすごい弱点。
うん。
はいはい。
自分が男性に対して蹂躙されるかもしれない場所っていうのジレンマがあるじゃない。
はいはい。
でもそこを解放しないと。うん異性とは最適交流できないかもしれない、
うん。
で、そこの解決策として生まれたのが、店パンなんじゃないかと。つまりこれは、ペルソナなんですよ、うん、ペルソナ。本来の事故を出すと、まずい、うんうん。異性と関わりたい、
うん。
もしね、でも、異性と関わるためには、うん、やっぱりこう、自分が解放的になっていかないと、男性も振り向いてくれないかもしれない。
うん、
でも、そのまま出すのは恥ずかしい。なんか怖い。
はい、
うん待ってよと。仮面を被ればいいんだ。そう、ペルソナをつければいいんだと、
うん。
他者とコミュニケーションするためには、仮面が必要じゃない、うん。我々男性もさ、自分の本性だけで生きてるわけないでしょ。まあ、多少ないとキャラを作ってるわけじゃん。うん、それと一緒、
うん。
うん。
結果、
店パンっていうのは、ペルソナです。
ペルソナ。店パン。
ペルソナ説。
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 世界で初めて提唱しちゃ
う。いや、これは、僕があくまで提唱だけだから、非難ごっこだと思うんだけど
。そうでしょうね。
でも、だって店パンならいい。でも自分の生活をしてる、あ、で、普段着てる下着が見せたくないっていうのは、はい、やっぱ何か理由があると思うんだよね。
うんうんうんうん、
僕はその店パンの方には、やはりまあ同性なり異性なりと深く付き合いたいというコミュニケーション意図の表れだと、そう解釈していました。
ありがとうございます。
なるほどね。
びっくりしましたね。
突然ペルソナとか言い出してね。
本当に何言ってんのか全然分かんなかったんですけど。トシヤさんすごい喋りましたね。いやありがとうございます。
すごいパンツに対する執念を感じて、ね。
もうびっくりしましたね。
うーん
文字数に書き起こしたら半端ないことになるんじゃないかと。
レポート書けると
思う。レポート書けます
。いや俺ね違う俺、ね、まあいいや。いやちょっと本当は話したかったんだけど。
まだあるんですか。うん、
いやじゃあこれについてもっといろいろ考えてきたんだけどねちょっと、ちょっと興奮しすぎて。
下着について考えすぎです
って。ちょっとね、話の順序いろいろ入れ替えちゃったんだよね。
そうだったんですか。
うん、ちょっと、そう、もっと本当はもうちょっと簡潔に言いたかったんだけど。
わかりました、わかりました。
まあいいや。で、どうすか北川くんと機械くんは。
どうだろう、ね、店パンがペルソナ。
え、それはもういいよ、置いといて。
まあいい
んうん。
店パン、なんだろうね。
どこまでが店ブラなのかっていうところですよね。まあ、そう、戻りますけど、さっきの。だから、これは普通のブラで、ダメだけど、こっちはまあ、店ブラだから大丈夫みたいな。境界線がわかんない。
よくわかんない。同じやん。その、あれとか、ブルマと普通のパンツみたいな、うん、そういうやつなのかな。 ブルマだといいみたいな。
下着と水着みたいな。
ああ、そうそうそうそう。あ、それ確かにそうだね。その、下着はさ、見られたくないみたいな感じじゃん一般的に。
そうですね。
でも水着はなんかいいかなって、
結構あれなんなんですか、何の差なんですかね、感覚の差、
何なんだろうね。我々男子って、それは分からない。
結構、なんだろう、別に俺下着とか別に色とか全然見られてもそんなに恥ずかしくなくないですか男子。
まあ確かに、下着なんてね、
うん。下着ぐらいだったら別に、パン一で走り回るとかは別にさすがに。
まあそれはね。
下着を見せるとか、色を言うとか全然別に大丈夫っちゃ大丈夫ですけど。
別にね、下着見られても、見られることがまずないんだけど、何も気にしないとは思う。
まあ、そうですね。まあ何も気にしないと思うんで、そこですよね。
そこはね、どうなんだろうね。
そこがやっぱり防衛本能
だ。あ、うん、あのね、そう、さっき言い残しちゃったんだけど、
うん、
防衛本能には俺二つあると思うのよ。一つはもちろん物理的に蹂躙されるかもしれないという恐れからに対する防衛。で、もう一つは、こいつに自分の例えばスリーサイズとか下着の色とか言ったら、想像上化されるかもしれないっていう関連的な防衛反応。
ああ。
だから、俺らはさ、別にパンツの色、スランクスの色とか言ってもいいけど、やっぱ女性は言わないじゃん。まあ恥ずかしいってのもあると思うんだけど、やっぱその奥底には、男性がその情報を聞いて、想像と自分を犯すのではないかという、恐れがあるんじゃないかなと。
男性は無意識化のうちに、本能的にその女性より優位だと思ってるから、別に下着の色を言っても恥ずかしくないっていうことで。
そこはわからないな。まあ、優位っていうか、その、まあ、言ったところで、まあ、何にも起きないじゃん、正直。
まあ、そうですね。
何にも、女性に対して、今俺のトランクス何柄だよとか言っても、何にも起きないっていう、考えがあるじゃない。でも多分、女性はなんかそれを言って、まあ、マスターベーション使われるかもしれないとかさ、まあ、いろいろ、いや、やっぱ、それ嫌な自分を置かずにされるっていうのはやっぱり嫌じゃないかなっていうふうに思う。
ああ、関連的な。
そう、だから物理的な防衛本能プラス、関連上の侵入を防ぐための、そういう防衛作用。
確かに。
っていうところで、下着の色とか言わないんじゃないかなっていうふうに僕は思うな。
そうだね。
思ったより真面目なこと言い始めてすげえびっくりした、
うん。いやいやいや。
なんかいくらか頷けるとこもあったもん、ね。
そうですね。
俺いつもこんなことばっかり考えてるからさ。
本当ですか？絶対近づきたくないな。
そうそうそうそう。
今後のなり、身の振り方を考えていた方がいいと思う。
いや、でもちょっとごめん。俺今はでも、まあ、正直、真面目な話だけど、さっき、まあ、その、防衛本能とかいろいろ言ったけど、はい、まあ、これは相当俺の独断というか、
うん。
うん、まあ、関連、偏見も強いので、うん、まあ、そんなことはないぞと、別に男なんかにレイプされる恐怖なんか俺は持って、私ないっていう人がいたら本当に、すいません。まあ、これはあくまで一解釈として見ていただけたらなと。
うん、
まあ。年屋さん支持者はあんまりいないかなと思うんですけど。いや、まあまあ納得できる部分も多々あったので、本当に。
というわけでね、まあ、このコーナーでは、まあ、人体の不思議について、いろいろ話していきたいなと思いますが。
そうですね。女性の不思議だった。
これは女性だけなの、う
ん、女性。全然もちろんもちろん男性。
女性から見た男性の不思議なところとかも、
逆になんか回答、できたらいいよね。だから、ね、女の人から見て、男が本当か分かってないとか、っていうのは聞きたいよね。もう不思議っていうか、ただそこだけどさ、
男子トイレの中身とか多分分かってない、ね。
そりゃ、ああ、うん、そうね。
言われたことあります、俺も。
嘘。
男子トイレどうなってんのみたいな。小便器って何なのみたいな。
なかなかそれ描写するのは難しいよね。
まあ、そういう悩みが多分、女性の方からもあるかと思いますので、
うん、
そのちょっと、まあ、気色悪いよ。と思うんですけれども。
そうそう。まあ、あと男ここ分かってねえなっていうクレームなどあればね、そうそう、この人体の指揮コーナーで我々が一つずつ解きほぐしていきたいなと。
そうだね。
はい。その謎をね、思います。このコーナーでも、そう、さっきも言ったけど、ここら辺、女性と男性のここそこが分かんないとか、謎解き明かしてよとか、そういう、ね、注文があればぜひとも答えますので、
はい、
まあ、メールなどくれたら嬉しいです。
はい。
はい。山口俊也のグッズメル東京。そろそろ番組終了のお時間となってしまいましたが、
はい、
まあ楽しかったよね。
うん。
はいはいはいはいはい。
まあ、
はいはい、
僕の感想は、みんなこれをまあ聞いてる人、ここまで聞いてくれた人は何か知らないけど、
そうですね。
みんなに言いたいのは、メディアの力に惑わされるなと。僕はあくまで台本上喋ってるだけであって、普段こんなキャラじゃないぞと、ラジオ聞いて、あ、山口こんなキャラなんだとは絶対に思わないでください。
第1回からまあそんなことを言うとは、
いやいやいやいや、
まあまあまあ、わかりました。
僕社会的立場があるんで。生きがいくんどうすか？
私ですか、うん、いや、まあ、まあ、おおむね楽しかったですよ。おおむね。
おおむね、
おおむね楽しかったです。まあ、だいぶその、気色悪い話を聞いたんですけども、まあ、不快 40%、楽しかった気持ち 60%。割合ではありますかね。いや、面白かったです。ありがとうございます。
北川くんは？
いや、まあ、そんな、店パンとかってなん全然俺考えてなかったからこう深いところまで考えてる人がいるんだなって、ね、
そうですね、
見識を広められたよね、
世界は広いなと思いました
はい、まあそんなわけでね、当番組ではメールを募集しています。番組の感想、まあ普通のお悩み、まあ普通おたでいいのかなこれ、普通おた、うん、あとまあ性に関するお悩み、あとまあ冒頭にあったまあ体験した日常のエロス、あと、ま、やってほしい企画などなど、どしどし送っていただけたらなと思います。メールアドレスは、gsmelltokyo@、gmail.com です。ホームページのメールフォームからもどうぞ。はい。それじゃあ、今回はここまで。お相手は山口俊也と、
北川直樹と、
生きがい義弘でした。
また次回。